Film Mémoire Radio, Voix d'un bouton.
Film Mémoire Radio, 映画館の声。
Apple News Radio, ワンボタンの声。最初の週の配信は映画館の声をお送りいたします。今週、川木堂の3回にわたってお送りいたします。
新しいモデル、スリーピオン3が登場しました。タイムドメインコンセプトのスピーカーを持ち、新しい香りのアロマリングもラインナップに追加されて、ボタンやスイッチもより簡単に使えるようになりました。さらにお求めやすい価格になったスリーピオン3、価格はアマゾン、楽天、ヤフーショッピングでご確認ください。
2019年最初のワンボタンの声は恒例の映画館の声でお届けしたいと思います。改めまして、大江先生、松尾さん、明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
はい、前回の映画館の声がお正月でしたから、約1年ぶりのこの特番なんですけども、今回もまた昨年2018年中どんな映画見たかとかお話を伺っていきたいと思います。昨年1年間もいろいろありましたんで、ちょっとお正月ではありますが去年の振り返ってお話を伺いたいと思うんですが、森先生、去年はいかがでしたか。まあ、お忙しい中だったと思いますが。
お、はい、ね、去年は結局のところアップル製品はほとんど買わなかったっていうのが、
はい、
製品は買わなかったけど、本社に行ってきたんで、ス
タジオ、あ、そうですよね、そうです
ね、
行ってきたんで、
でしたね、
スペースシップに行ってきたんで、そこでアップルの T シャツとかなんとかを山のように買ったっていうのがあるから、はいはいはい、アップル製品買わなかったんだけど、グッズは山のように買ったなっていう、
あ、そこでマーケットが、ね、ありましたね、
そう、はい、下手に製品買うぐらい買ってますから、
はいはいはい、松尾さんはいかがでしたか。昨年は本当にざっくりになっちゃいますけど、
はい、結構仕事が忙しいなっていう、あっという間に1年がそれで過ぎたなという気もするんですけども、
はい、
アップル関係ではやっぱり一番大きかったのは、個人的には iPhone XS Max に買い替えたっていうところですかね。
多分去年の12月のいつぐらいかな、クリスマスより1週間ぐらい前から iPhone X のバッテリー交換出してるんやけど、正月過ぎても帰ってきてないと思いますね。
そうなんですか。
めちゃ込みらしいですね。で、大井先生の場合は店舗じゃなくて発送でやってる、
あ、そうそう、配送でやってもらったんだけど、
はい、
配送状況が一向に変わらないっていうえげつないことだった。もう2週間近くほっとかれてるんちゃうかなと。
辛いところですね。
まあ、ワンボタン絡みで言うと、やっぱり東京の公開録音が、
ね、
はい、非常にこう、はい、やりましたね、印象に残ってますね、
はい
はい、皆様ありがとうございました。
またやりたいですな。
私はまあ2018年印象としては、全国的なお話で災害、猛暑、大雨、いろいろあったんで、うちの近所も結構な被害があって、うちもちょっと大変な時があったんですけど、もうだいぶ収まったんですけど、それがまあ一つ大きな印象であるのと、アップル製品はついにアップル TV を買ったんですよね。
ああ、そう
です、そしてアップルウォッチも買ったという、この2点は番組でほとんど私がみそかすにしてたっていうか、悪いんですけど、
ワンボタンの声の頭にはアップル TV って言うようになったからね。
TV もウォッチもほとんど番組の中で私はボロクソに言ってた時があったんですけど、どっちも最新版買ってるという、そんな1年だったんですけど、はいはい、去年1年、まあ、皆さん番組の応援があって続きましたね。今年も頑張りたいと思います。映画のお話始めていきたいと思うんですが、大江先生にさっきウィキペディアに上がってました2018年国内公開映画リストご覧いただいてまして、うん、非常に数が多いというご意見あったんですけど、
すごい数ですよ ね、 ですね。これ去年とかよりまださらに多いでしょう。去年、ね、一昨年ぐらいだとまた全然余裕で見れたけど、はい、見てると疲れてくるぐらいのがある。
私の印象ではアニメ特撮もそうですけど、テレビでヒットしたドラマも映画館でかかるよりものすごく増えてますでしょ、
うん、まあそうなんだけど、結構海外ものの、普通だと日本ではかからないような白ボーバーでかかるようになってて、多分公開期間で全部アニメも含めてだけど、1週間とか2週間とかそんな単位だと思う。そう
ですね、最近本当にもう見ようかなと思ったらすぐ終わっててとかありますもんね、
う
ん、
でね、それができるんだったらデジタル配信だったからやと思う、
ね、あ、まあね、もうこんだけ行き渡ったらそういう劇場も増えますよね、
うん、全部のデータをデジタルでやり取りできるんだったから、はい、まあ、ポスターとまでは言わないけど、絵描くのだっていらないじゃないですか、実際に。
まあ、最近は
看板描くとかないでしょ。
ないです。まあ、強いてあれですよ、等身大縦看板、
あいらが本当に大手のところがやることであって、はいはい、
キャンペーンでね、
ちっちゃかったら別にそこまでしなくてもいいし、ね、 ポスターのデータだって送れるわけだし、
はいはいはい、
って考えると人手があんまりいらなくなったから、はいはい、短い期間でもかけられるっていうふうになって、ね、もう一つはそれを利用して自分で言うのもないんだけど、映画館で公開しましたっていうのは一つの箱なのよね。
ああ、なるほど。その格付けにもつながるってこと
ですか。そうそうそう。だからそういう形で使ってる。アニメなんかは割とそういう部分
もあ
った、
はい、ですね。最近アニメでも新作、青春豚野郎はバニーガール先輩の夢を見ないっていう作品。
はいはい。
今放映してるじゃないですか、
ええ。
でももう今から劇場公開の宣伝してるんですよね。
あ、もうしてる。
で、そんなヒットしてるかどうか、これから結果出るのにもう劇場決まってんねやと思って。
うん。いや、そういうもんで、もう最初から全部決めてやってるわけじゃないですか。はい、
ああ。
そういうの。
それとシネコンが増えたおかげで、昔、まあ今でもさ、劇場ないわけじゃないですけど、ターミナルの駅前に普通は大きな映画の看板かかったもんですけど、
ああ、そう。
そういう看板が ね、見られないですね、最近は。そういうスタンもあるんじゃないかと思いました。まあ最初だった中でも劇場へは足を運べた方でしたあったでしょうか。
いや、しどかったですね。
あ、そうですか、
うん、意外と見逃してる。今このリスト見てて、あ、これ見るつもりやったのに忘れてたっていうのは結構ありました、
はいはいはいね、それでも年に 4,5 回はでも行かれましたか。
まあもうちょっと行ったから、
あ、そうですね、
まあ、両手ぐらいは行ったと思うけどとか。
あ、はいはいはい。なかなか今年はもう劇場を足運べなかったですね。
あの
時間が合わなくて、これ見たいな思っても結局もう吹き替えは見たくないとか思ったら、その時間行かなかったりとかして。
あ、そうそう。あのね、しょうがなく吹き替えになった時もありますよ。
あ、はいはい。
諦めて。
そんなにもう役者さんに期待してないものは吹き替えでもいいんですけど、やっぱり役者さんの声聞きたい映画だったらね。
はいはい。
あの、字幕でと思うんで。どうでしょう、このリスト見ていただいてて、これは見に行ったなとかいうのはありますか。
いや、1月はね、ほとんど実は見てなくて、ここはリストのところには載ってるんだけど、結局はその後で、
はいはい、配信かなんかで見られてる。
うん、アマゾンとかで見たとかいうパターンあって、例えばそれやと、キングスマンとかね。
キングスマン、スパイモンですね。
ゴールデンサークル。
見たいのにも見てないんですよ、あれ。
いやいや。まあ、なかなか面白かった。てか、はっきり言って、結構、支離滅裂に雰囲気やったんやけど。
あ、そうなん
ですか。まあ、でも、まあ、爽快かなって感じでしたね。
あ、スパイダー作戦じゃない、何でしたっけ、スリーケスマートみたいなのを映画化した作品が去年
こと
し
ちゃって、はいはいはい、あれまたやってるんじゃない。
あ、そうですかね。
で
見ちゃうけど、やっぱり60年代とかテレビの雰囲気を期待して見に行くとダメですね。今用の解釈で映画作ってしまってるんで、
当然今風に撮ってるんで、そうはいかない
ですね。だから、あ、もうそこは割り切るのねとか、そこもうちょっとしつこくやってもいいのにとか思いながら、
まあ、そう
な、まあ、見る感覚違うんやなと思ってで映画見るわけなんです。
山村さん的にはマジンガー Z は行かなかったんですか。
あの劇場版インフィニティを見ました。やっぱりマジンガーのファンの方、喜ばせる部分と、んって喜ばせる部分両方ありましたね。3D プリンターのあたりがね、そんなアホな 3D プリンターあるわけないやろって、まあ突っ込みそうになったんですけど、それ言ったらロボットも全部そうなんで。
まあまあまあ、それはまあそう、もともとそういうもんやから。
いやー、まあアニメもありましたけど、やっぱり特撮見たかったんですけど、そんなにいけなかったですね。まあ、特撮が、まあ今もほとんど CG ですけどね、それもちろん。
CG はアニメだって言ってしまうと意味がないでも。
で、はい、これね、見に行ってないからあんま言えないんですけど、ただトゥームレーダーファーストミッションという、トゥームレーダーの。
あ、僕それ行った。
あ、行ったですか。
僕行った。
評価があんまよろしくなかったんで、今 Amazon プライムで見られるんですけど、
はいはい、
いかがでした、結構な。
いや、僕はね、割とね、なんか納得して見てた
んで。ああ、そうなんですか。
おーっていう感じだったけど。
アンジェリーナ・ジョリーさん。はいはい。はいはい、あの人のワン、ツーを見て、その雰囲気じゃないって書いてる人がいたから、
あ、それは言ってもしょうがないでしょ、
この 2,3 年にリリースされた新しいトゥームレーダーのゲームの内容に沿った映画になってるんですよね。だからそこが、ね、サバイバルに経験のない少女が鍛えられていく的な内容なんでしょ。
あ、そうそう。だから、ね、いやだからララフロフトの一番最初の物語っていうことになってるわけだから、
てて、はいはい、
それ 1,2 よりも前の話なんで、
さ、
雰囲気ちゃうよ当たり前
やっていうのはねあるかもしれないですけど、ただね、トムレーダーの全部のゲーム一応ずっと見てきてて、幼少の頃のステージがあるんですよ。
あるんですか。
で、その中ではもうちっちゃい時から結構スーパーガール的なセンスを生かしてるんで、
はいはいはい、
それを知ってるファンとしては、いや、そうじゃないやろって、もう、
ね、
もうちっちゃい時からもっとすごい声やったはずやでって言いたかったんですけど、まあそれしゃあない。
こんな土壌は不満と。
まあね、まあ映画は映画なんでしょうけど。
ブラックパンサーに行こう、はいはい、行こうと思ってて、これも行けなかったんで。
私これは見ました。
で、はい、行けなかったんで、これ配信で見たのよ。
はいはいはい。
なぜかというと、その後アベンジャーズを見に行きたかったから、アベンジャーズを見に行くために見とかないと話合わなくなるん
で。あれですか、インフィニティウォー。
インフィニティウォーね。
インフィニティウォーで、配信の有料のやつ、iTunes で見たんですけど、ちょっとお金返し欲しい気分になりましたね、私は。
なんで
いや、これ、どっちなんていうのが、ちょっとやっぱり見れて、ブレてるな、いうの。
あれはだから、すごい家族思いではあるんだけど、宇宙全体のことを考えると非常にならざるを得ないっていうキャラになった。
冒頭で宇宙船の中からバトル始まるじゃないですか。で、宇宙は全部アメリカなんかって突っ込みたくなるんですアメリカ人がよく知ってる世界観は全部宇宙に持っていってないかってすごい思う。まあしゃあないですよね、それアメリカの映画なんで。まあそんな突っ込み
でもほら、ところどころドクターストレンジのおかげでちょこっと、ね、オリエンタルなとこが出てくる、ね、
はいはいはい。あの人よく知らずに見たから、これ何なんやろ、横の部下みたいな人誰なんやろって分からんと見てたんですけど、
ドクターストレージも見とかないといけないから、ね、全部繋がってますからね。
そうですね、あのシリーズ本当に見てないと分からん部分本当多いですね。
そう作ってあるところがうまいとこではあるやろ、
ね、まあね、と思いますけど。犬屋敷はご覧になりました？
いやしか見てないんですよね。そうなんですか。なんかあんまり興味わからなかったみたいな。
でも原作は読まれたんでしょ。
原作は知ってます。
で、私はアマゾンでアニメがありましたから、
うん、あれ、いや他の映画を見た時に CM とか出てくるんだけど、はい、どうもチャッチー感じがしていまいちこう乗り気にならなかった、ま
あ、そうですね。漫画の世界とちょっと違和感っていうか、犬屋敷さんのキャラ付けがちょっと違うかなという気はしますね。あの実写
ちょっとね、あれをのりたけさんがやってるっていうのもちょっと引っかかって、
はいはいはい、
ではあるかなっていうところで、僕だけ佐藤健のやつは逆に、
はい、
アジンとか見に行ってるから、
あ、はいはい、
去年とかね、
結構合ってます、合ってます。
あれは別に違和感あんまりなかったんで。
そうですね。犬屋敷本当、あのアニメを私一日使って1話から最終話まで一気に見たんですよ。
あ、見たのね、はいはい、
アニメ一気見すると結構疲れるなって
。疲れますよ。あんまり正方がいいです。
いや、もうその日しか見れなかったんで、ね、
見には行けなかったんだけど、後期で見たんかな、
はい、
ジュマンジ。
あ、ジュマンジ、あの人が出て、あの各国のあの人が出てるジュマンジです。
昔ね、あれは各国が言いたい言わんで
て、何言ってんすか。名前出てきて、アップルのコマーシャルも出てる人ですよね。昔アップルのコマーシャル、
ドウェイン・ジョンソン、
ウェルカムトゥ・ジャングルですか。
ウェルカムトゥ・ジャングル、
ジャングルですよね、はい、
ドウェイン・ジョンソン、レスラーです。失礼しました、
すいません。
WWD、
最初のジュマンジは見てるんですけど、今度はジョンソンさんのせいでこの人にほとんど映像食われてないかっていう気がするんで、まだ行ってないんですけど。
いや、だから仮想世界というかゲームの世界に行ってしまうっていう話になってて、はい、元のキャラクター、最初と最後じゃ出てこないのよ。
あ、そうなんですか。じゃあいろんなキャラクターに転身するという。
いやいや、そうじゃなくて、なんか特定のキャラクターに変わってしまうんやけどね。
はいはいはい。
で、そのうち一人がドウェイン・ジョンソンで、っていうことになってて、
はいはいはい。じゃあ最後まで ずっと出てるわけでもないんですね。
うん、そうそう、最初は別の人が現実世界で話が進んで、
はい、
そこからジュマンジの呪いで仮想世界で行ってしまって、
っていうという、はい、
最後またそれ解決してまた戻ってくると、うん、戻ってきてまた元の人が出てくるっていう感じなんで、
はい、
まあでもね、面白かったよこれ。
あ、そうですか。いや、見たいなと思いつつも、これもね、イケてない映画でしたね。イケてない邦画で焼肉ドラゴンが見たいんですけど。
そうそうそう、
見れてないんですよ。
焼肉ドラゴンもね、行こうと思ってて行きそこだった映画の人だよ、俺も。
これ、鶴橋舞台の映画でしょ。
そうそうそう、
確か。ね、そうですよね。バリバリ大阪弁で罵り合うシーンを予告編で見たんですけど。
でもね、焼肉ドラゴンの舞台になった焼肉屋では行きました。
はい、吉田じゃないんですね、これは。どこなんですか。
吉田じゃない。
でも、鶴橋のどっかなんですか。
鶴橋でもないんですよ。
え、違うんですか。ちょっとちゃう
ところ。鶴橋のあんなところでロケなんかできへんから、
ああ、そう。
ちゃうところ。
おっしゃるのは、ロケするために使ったお店。
そうそう、ロケで使ってたお店に行って、はいはい、そこで焼肉食べました。
なんかそういう映画の通りのものなんかあったりするんですか。
ちゃんとサイドをみんな置いてありますよ。もう一つどうしても行きたかったら行き損なったなっていうのを挙げるとすると、
はい、
ウィンチェスターハウスかな。
ウィンチェスターハウス、どんな映画なんだ。
サンロゼにあるウィンチェスターハウスっていうところがあって、
はい、
ずっと改築しているっていう家なんだけどみたいな話があって、
はいはい、
まあ割と有名なやつ
ですね。恐怖もんですか。でも、
まあ割とスリラーっていうかホラーですね。でも評価は酷評されてるって書いてあったんで、まあどっちでもいいか、
強
かったかとか思わんでもないけど、
はいはいはい、ガローがテレビ版じゃなくて映画で新作を出したっていうの、これもいけてなかったんですけどね。 3月ぐらい。
仮面ライダーは行ったんですか。
仮面ライダー結局劇場、アマゾンは微妙ですね。あの、お先生、オンラインでアマゾン見られたことあります？
いや、全然見てないです。
これ仮面ライダー思って見たらちょっといろんな意見出るよねっていう感じではあるんですけど、
アマゾンオリジナルやし、
そうなんですよ。特撮としては確かに力入ってるなと思いますけどね。あとマクロスの映画も今年ありましたね。2月頃ですよね。
あ、マクロスしょっちゅうやってますから別に、ね、
そうですか。
ヤマトといい、マクロスといい、今やったらコードギアスもやってるしさ。
ああ、そうです。コードギアス何作あんのかなぐらいありますよ、ね。
で、今回の一番最後のやつで、はい、一応終わりじゃんかな。
ああ、そう
です。で、あとは、ほら、ガンダムもやってるでしょ。
そうですね。
ジオリジン。
はい。スターシップトルーパーズ、レッドプラネット。
俺、ね、びっくりしたわね、はい。スターシップトルーパーズ、また新作出るんや、とか。
え、前2作で終わったんちゃいます？え、それの後ですか、これ。
うん、いや3作まではやったはずやね。
あ、そうですか。
これ4作目のはずやけど。
あ、私ワンツーは見てるんですけど、あ、本当3もありますね。
ほぼワンツーは見てる。
はいはい。あ、3があって
まだ。3はね、テレビからどっかでやったやつを見たことある。
はい。で、3が2008年で、その後クロニクルズっていうのは、これは、あ、ごめんなさい、 CG アニメか、あって、
ずっとやってるんや、でもびっくりするよね。
でもほとんど我々がよく知るスタジオヌエのモビルスーツじゃなくて、ね、あれは出てこないんでしょ。
まあね、
私どうしてもあれが出てほしいんです。
ちょっと昆虫と戦う話やから
そうですね、これあのでかい昆虫とね、ひたすらやりたい放題戦うじゃない。アメリカの鬱憤をここにぶつけてるなっていう気がすごい見えるんですけど、違うのかな。井の頭ごめんなさい、も見れてないんですけど、制作途中の動画が YouTube とかに上がってて見てて、これは力入ってる。
予告編は見ましたよ、予告編は。
回転寿司のシーンなんかすごいですよ。よくこんだけ寿司一個一個作ったなっていうぐらい。あれ全部人形なんですよ。スタッフだけでも相当な人数で。あれ
確かに。あれ、クレアアニメなんちゃうの？
クレアアニメ、クラウドファンディングで資金募って、いらっしゃる。
そんなにたくさんですよ。僕一人でやってるかどうか。
いや、全然全然、すごい、あの、スタッフの
一人でやってたらすげえなとか。
それは終わらないですよ、あれ多分。そう、何十年もかかると思います。途中で資金がなんかあったんみたいで、クラウドファンディング支援募集みたいなのをやってたの見てたんですけど、最近は日本テーマにした CG 多いですね。あの、CG か、クレイアニメもね、多いですね。人狼も映画になってたんですね、人狼
ゲーム。あ、人狼ってあの人狼でしょ。
はい、は
い。いや、何度もなってんじゃん、あの。あ、そうじゃない
の。見たいですね。あんまり私も映画になってるってこと知らなかったんですが。
デッドプール2は見に行きましょう。
あ、それ行きました、行きました、私も。あれは文句なしに面白かったです。
そうね。なんか。まあ、そういう映画しなとか思ってるから
。まあ、あっさりやってしまうなと思いますけどね。あれは。あの雰囲気やったら3もありますか。
まあ、ありそうでしょう。
けど。
別に損はしてないでしょうから。
ネタバレにはならないと思いますけど、主人公はなんぼ体切り刻まれても再生するじゃないですか、
うん、
でも味方いなければ結局一人でなかなかあそこまで生きながら得れないと思うんですけどね、うん、なかなか仲間思いじゃないキャラですからね。仲間を怒らせて怒らせて、それでもまあいいやんみたいなキャラでやってるのがすごいですね。
一人では好きな人も守れませんっていう話になるわけですか。
であれ、でもお先生見られたんだったわけですけど、あれなんであんな監督さんアーハー推しなんですか。しょっちゅういろんなところでテイクオンミーが出てくるじゃないですか。
知らんよ別に言われてもも
うってそのワンの時そんなテイクオンミー好きとか何にも言及してなかったのに、2になってから至るところであの曲がかかるようになってて、ね、
いいんじゃない
です
か、
はい、
ちなみに監督と主人公同じ人やからね。確かデッドプールは、
あの人が監督もやってるんですか。
確かそのはずやね。
あ、そうですか。
あ、ちゃうわ、ごめんなさい、
あ、違います、
勘違いしてました。ライアン・レイノルズが脚本を書いてる、ごめんなさい。
あ、はいはいはいはい。別の作品の中での脇キャラで出た時は、こんなキャラじゃないやろって怒り出して自分で作るんや
って。自分でやるってやって
言い出した。ですよね。
一番最初、ウルヴァリンだよ。映画に出た。
はいはいはい、はい。
そっちの時は全然喋らないキャラ
や。はいはいはい。万引き家族は私見てないんですけど、結構邦画ではこれが話題巻いてたとか。
万引き家族は見ました。
あ、そうですか。賞も取られたぐらいで。ね、
いやまあ賞取った後で見に行った口なんで別ににわかなんですけど、
はい、
まあでも面白かったよね。
あ、そうですか。
いろいろこう言いたいことはあるなって感じだ
けど、はい、
言いたいことはよくわかるよっていうとこではあるけど、万引き結局ところ、ほら万引きしてるからっていうことで、最後それが良かったか悪かったかってだいぶ考えなかっていう、
ちょっとあれですかね、観客に投げたまま終わる系の感じなんですかね。
どっちかって断罪はできへんしっていう、じゃあ万引きせへんかったらよかったんかっていう、
あ、そういう感じなんですね。劇場公開では見なかったものの、 一番最初1月の2018年去年のお正月に家でいる時に見た映画でマジカルガールっていうのがあったんですけど、
何かそら、
そうで私もね1年ぐらい経ってしまってるからこれ何の映画か思い出すのに時間かかったんですよ。検索して見つけて思い出したんが、映画説明にはこう出てるんですよ。日本のテレビアニメを見てるスペインの女の子なんですけど、日本のアニメ結構ヨーロッパにも輸出されてるじゃないですか。魔法少女ユキコ、まあ、これ架空の魔法少女アニメなんですけど、
そうやな、聞いたことないなと思
って、でこれを見てる女の子が憧れて、その中でキャラクターが使ってるバトンが欲しいとお父さんにねだるんですが、お父さん実はもうお金にめちゃめちゃ困窮してて、それどころじゃないんですね。とある事件に巻き込まれてて、もう一か八かの時に、まあ、娘のそのおもちゃ買うだけのお金をなんとか工面しようと頑張る、そこまで来たらなんか人情もんみたいじゃないですか。でそう思って見たんですよ。そしたら全然違う話になるんですよ。もうなんでなんていう結果で終わります、これは。多分涙拭くために持ってたハンカチを帰りは投げて帰ってしまうかもわかんないですけど、そんな感じの映画でした。実はこれ映画館でチラシもらってからずっと気になってたんで、劇場見に行けなかったからオンラインで見たっていう映画だった。トロント国際映画祭とかでね、結構賞は取ってるっていう内容だったんだ。
メイズランナーも見たかな。メイズランナーシリーズ、メイズランナーって、はい、シリーズがあんねんけど、はい、まあ、これもアメリカのいわゆる対策もですけどね、
はい、
まあ、原作も結構売れた小説。
CG 多用して集団でなんか巨大な迷路に
脱出するっていうあれです、あれ、
はいはいはい、
あれなんやけど、
あれ
の
3
作目で、まあ、これが最後なんやけど、
はい、
まあ、はっきり言ってその時であともうメイズではなくなってるよね。メイズランナーではないのよ。一作目だけだよ、メイズランナー、
まあ、はい、あとは何なんですか。
あとはもう単純に脱出するみたいな感じだけになってて、メイズは特にないので、
あ
まりだからどうしたみたいな感じだけど、
あ、まあ、日本でも
終わったなみたいな感じ、
日本でも結構その手 その脱出ゲームは流行りましたけど、最近はもうちょっと下火っぽい気もしますね。そういう子もその手の映画が好きで、なんか録画しといてくれとか頼まれたこともあったんですけど、ただ私もそれ録画したの見てて、これは予算いらへん映画やなと思いましたけど、脱出系は本当にいくつかのセット作って、あと役者さんがそこにいればもうそれで全部作れてしまうじゃないですか。脱出するシーンだけ、まあ、派手に作れば、あれが予算は、これは連作するはずやわと思いましたけどね。はい、オンラインでずっと見たかったという古いちょっと前の映画なんですけど、 GS ワンダーランドを見れて嬉しかったですね。ご存じないですかね。
何それ。
70年代最初に国内でグループサウンズブームがありましたでしょ。
あ、その GS か、
その架空の GS バンドが映画の主人公でね、 GS バンドとしてデビューして、でそのまま最後どうなるかいう映画ですけど、よくその時代の雰囲気考えて作った映画かなと思ってね、楽しませてもらいました。
ジュラシックワールド行きましょう。
ジュラシックワールドは何月ぐらいになりますかね。ちょっと
7月
検索したいですね。7月ですか。もうジュラシックワールドの流れとはまた別ですか。
あ、
ま
あ、いやいやいや、
ジュラシックパークの流れ
と、ジュラシックパークはずっとつながってるんで、あれ一応。
あ、そうなんですか、うん、
ジュラシックパークは3作目までジュラシックパークで、その後ジュラシックワールドになって2作目ですよ、はい、前のジュラシックパークをもう一回再度オープンしましたっていうのがジュラシックワールドで、
あ、
でやっぱりオープンしてみたものの偉いことになりましたっていう感じだよ。
もう絶対将来もうオープンできへんっていう展開ですよね。
で今度もう今回はもうほぼ最終作だからもうやらないやと思うんだけど、はい、そのジュラシックワールドがとうとう噴火で潰れてしまう、はい、完全になくなってしまうよね。しまうんやけど、
はい、
じゃあその残ってる恐竜どうするかって話になって、恐竜とりあえず内地まで持ってくるわけですよ。
え、
一遍そういうのが
生かしたままするんですか、
うん、はい、持って行って、でまた大騒ぎするっていうお話だけど、
懲りない人たちばっかり集まってます。
結局ね、はい、人間って何やっても懲りないっていうのはよくわかるっていう感じがするっていうのは、基本的にはホラーと同じことだよね、はい。
あ、ホラー映画もそうですね。
スティーブン・キングのホラーなんて、はいはい、絶対これやったらあかんやろということを登場人物が普通にするっていうのは面白い、ね、
はいはいはい。2019年最初の配信は映画館の声第1回目でした。次回の配信はこの続きで1月3日に予定しています。それでは今年の当番組をよろしくお願いいたします。次回の配信までオーバー。